今が時間の約30の方法、その時、助走してもすぐだ。大きなことにチャレンジをするとき、助走してからでもしょうがないです。留学、就職、転職、企業、開業、しっかり助走がしなければいけない。もっと助走をつけなければいけない。自分の助走に満足できるひたすら走り続けています。そろそろジャンプしたらどうと、流してもまだ助走が足りない。もっと助走が必要、もう一点だけで踏み下ろしません。少しでも素晴らしいスタートを切るために徹底的に助走しているのです。確かに新しいステージに進むときは助走が欠かせません。いきなりジャンプすると勢いが足りず、良いスタートが切れません。大きなチャレンジであること、必要な準備も増えて時間もかかるでしょう。助走期間を設けることは、不安心対応されるために大切なのは間違いありません。しかし、助走するのはいいのですが、すぐには休止してください。助走するとぜいぜい息を落とします。そこで体力を遮ってしまい、肝心のジャンプが長くなります。必要以上の助走はかえって時間の無駄を生んでしまうのです。助走している段階ではまだ始めたことになっていません。あくまで準備であり、前段階です。延々と助走するわけにはいきません。助走を続けている間では次のステップに進めません。思い切ってジャンプをしてこそ本当のスタートです。助走するなら前もって量と期間を決めておきましょう。どこかで振りを捨てて踏み寄せなければいけません。適度な助走を見極めてください。助走に上限を設けましょう。ある程度勢いがすればジャンプです。大きなことであること、助走もなく必要になりますが、きちんと上限を決めておくことが大切です。いつまでも助走がないするのではなく、勢いがすぎたら勇気を出してジャンプする。無駄な時間を減らす30の方法、その2、首を急を作ったので満足してはいけない。仕事をするときは首を急です。タスクを頭の中で考えるのはよくありません。頭の中で考えていると、記憶が曖昧になったり、うっかり忘れたりするのが多いです。タスクが複数あるときは、きちんと紙に書き出して、首を急をすることが役立ちます。ミスを一つ一つやることを書き出すことで、タスクの見え方を実現できます。どれだけ頭の悪い人でも、ミスを書き出せば一目瞭然です。消さない限り消えることはありません。取り組んでタスクが明確になることで、優先順位も考えやすくなって実行しやすくなるのです。意識の高い中であれば、広がった首を急を利用して仕事をしているに違いません。さて、首を急を吸った後、よく用意します。吸ったことに満足して、肝心の実行が遅くなるということです。よし、作り終わった。立派な理想ができた。と満足して終わりです。首を急を吸うと、なんとなくそこで仕事を終えた気になります。自分の中で達成感の上、ほっとしてしまい、実行しないままのです。これでは首を急を吸って意味がありません。この方だけで読んだ気になってしまい、結局読まないますので終わりのことです。笑ってしまう話ですが、少なくありません。どれだけ見やすいこと、どれだけ優先順位が考えられていようと実行に移さなければ無理です。首を急を吸ったら、そこで満足するのではなく、きちんと実行に移しましょう。優先順位の高いものから一つ一つ取り組むことです。首を急は吸ってから本番なのです。首を急を吸って終わりではなく、きちんと実行に移す。無駄な時間を減らす30の方法、その3、計画は無駄な時間を減らすための大きな仕事や複雑な仕事に取り組むとき必要なのは何といっても計画です。もちろん一瞬で終わる小さな仕事であれば一時計画は不要ですが、大きな仕事や複雑な仕事では計画が欠かせません。無計画で進めるのは失敗をしにくいようなもの。これほど恐ろしいことはありません。行き当たりばったりで取り組むと無駄な時間が発生します。仕事が終わるたびに次の仕事は何をしようかと考えることになりスムーズに進みません。二度手間になったり余計なことをしたりすることも増え無駄な時間を生んでしまうのです。そんなことは当たり前のことだ。そんな声が聞こえてきそうですが、ちょっと待ってください。基本的なことで当たり前のことですが、決してできません。大切なことは知っているかどうかではなく、できているかどうかです。今一度きちんとできているか振り返ってみてください。頭が笑っていても、意外と落としていることが多いのではないでしょうか。特に大きなプロジェクトや複雑な仕事の場合、計画は必須です。計画を立てることで、次はどうしようとしたらいいのか、迷うことがなくなります。仕事の段取りが良くなり、業務効率や生産性の向上につながります。計画を立てれば、やるぞ、とやる気持ちでモチベーションもあります。ミスやトラブルを減らすことも役立つので、無駄な時間もなくなるのです。大きな仕事と複雑な仕事も計画があれば怖くありません。計画を立てるとき、完璧な計画は必要ありません。細かいところまで考えると、考えることが膨大になります。いざ仕事を始めると、思わぬトラブルや想定外が発生するのは日常3です。はっきりしないことは、臨機応変な対応でフレキシブルにいきましょう。大雑把な計画や取りやすいトラブルにしようが十分です。大きな仕事や複雑な仕事に取り組む際は、きちんと計画を立ててから取り組みましょう。計画を立てるのに時間がかかりますが、無駄ではありません。次は時間上にやるものがあります。計画に時間がかかってもスムーズに仕事をすれば、十分最終的、最終的には時間短縮にもつながります。計画は無駄な時間をなくすための投資なのです。大きな仕事や複雑な仕事は、きちんと計画を立てた上で取り組む。無駄な時間を増やす30の方法、その4、完璧な準備だから動けない。7割の準備すれば動ける。完璧な準備は必要ありません。そもそも完璧な準備は現実的と考えてください。完璧な準備を考え始めると、ああいう事態を想定しなければいけなくなります。考えていただけないことが膨大になるため大変です。低い可能性であっても無視できません。それぞれの他の状況に応じた準備が必要になるため、必要な時間とか能力がどんどん膨らみ、準備の負担が大きくなります。完璧な準備を目指すと、果てしない以上になり、いつまでたっても行動できないのです。行動力を防ぐにはどうするか。7割の準備を心がけましょう。7割の準備であればすぐできます。もちろん命や健康が関わるものであれば別ですが、大抵のことは7割の準備で関わります。計画全体を目指して可能性の大きいものでピックアップして、それに対応した準備で十分と考えます。7割の準備ができれば5歳にまでさっさと動き出せばいいのです。7割の準備で予想すれば終わりのない準備は避けられます。残りの3割は行動しながら準備していくようにしましょう。実際に動き始めれば思いもない事態ができます。実際に行動を始めた方が具体的な準備が見えてくるようになります。その時はその時という臨機応変な対応でないことも少なくありません。仕事はスピードが大切です。もっとしていると、できることもできなくなり、やるチャンスもやらなくなります。7割の準備でよしと考え、少しでも早い行動を心がけましょう。完璧な準備ではなく、7割の準備を心がける。無駄時間を増やす30の方法、その、時間がないという人に限って削る時間がある。時間がないといつきちんと定時で帰っている人がいます。これはおかしい。毎日遅くまで残業であればわかりますが、定時で帰っているなら普通に時間があるはずです。むしろ毎日定時で帰っているなら快適なホワイト企業であり、恵まれた職場と言えるでしょう。時間がないといつ2時間は断っているんですよね、という人がいます。これもおかしい。2時間を断っているということは、1時間には出席しているということです。1時間を断ればその分だけ時間が取れます。時間がないといつスマホゲームや SNS に何時間も費やしている人がいます。これもおかしい。スマホの時間を増やせばその分時間が取れるはずです。ゲームも SNS も本人さえそうになればすぐやめられるはずです。笑ってしまう話ですが、意外と多いのです。世の中は面白いものです。時間がないという人に限って削る時間があります。本人は時間がなくていっぱいいっぱいと思っていますが、それは幻想です。時間がないと思い込んでいるだけのこと。本当に時間がなければ時間がないと言う人はありません。時間がないと言う人に限って17人時間を費やしているか続いていないのです。あなたも時間がないと思うことがあるかもしれません。時間がないと言いそうになったら本当にそうなのか以上立ち止まって考えてみてください。時間がないと思い込んでいるだけかもしれません。時間がないという不自然があるかもしれません。自分では忙しくて時間がないと思っても冷静に振り返ってみると削る時間があるのではないでしょうか。ここに無駄な仕事があるね。ここで容量の悪い行動をしているなと思う点なのに差に違いません。そこを改善すれば時間ができます。無駄な仕事の容量の悪い行動も削り直すなりして改善していきましょう。工夫を凝らして改善すれば時間がない状態から時間がない状態になることも夢ではありません。冷静に生活を振り返ってみると意外とまだまだ時間があるのです。時間がないと思い込んでいるだけではないかと振り返る。無駄な時間を増やす30の方法、その6、取り方の遅いせいで無駄な時間が流れている。やる気が出たら取り方を、もう少し立ってから取り方を、今見ている全番組が終わってから取り方を、無駄な労働していてなかなか思い越しがありません。思い越し割れるのが遅い時、無駄な時間が流れています。確かにやる気や元気がないと思い越し割れるのも時間がかかるもの。腰に思いでもついていかないような感覚を覚えることがあるでしょう。この無駄な時間が流れです。仕事をしているわけでも休んでいるわけでもない、実に中途半端な時間です。あれこれ言われることで仕事の価値を先走りしていて、これが無駄な時間になっているのです。仕事の価値の遅くなりについて仕事の感動も遅くなります。無駄な時間までしたいならさっと仕事に取り掛かることです。私はスロースターだからと思う人もそう思い込んでいるだけです。余計な作業はしません。やる気とならない余計な言い訳をするさっと取り掛かりましょう。理想はゼロの価値です。やろうと思った瞬間に取り掛かるのです。疲労回復のため思い越しをさっと取り掛かることができましょう。思い越し割れるのが早ければ早いほど時間の無駄になります。やる気や元気はなくてもいいのです。やる気や元気が出るまで必要はありません。やる気も元気も実際に動かしてみれば自然と生まれるからです。作業工夫の原理といって手や体を動かしてみると本来のドーパミンが放出されやる気や元気が出てくる瞬間があります。嘘だと思うなら試してみれば分かります。やる気や元気がなくてもゆっくりでもいいのでとりあえず動いていればじわじわやる気や元気が出てきます。気づくとすっかり仕事の調子が出ているのです。仕事の価値を早くする。無駄な時間を増やす30の方法、そのなら、メリハリをつけると無駄な時間がなくなる。あなたの仕事ではメリハリがついていますが、メリハリをつけないと仕事と休憩の境目がやりやすくなりならしてしまいます。なかなか仕事に集中できなかったり、きちんと休憩ができなかったりするのです。仕事中にそんなことを考えたり、休憩中に仕事のことを考えたりするのは大事です。メリハリをつけないと仕事も休憩も中途半端になります。無駄な時間を少ないためにもしっかり余裕のあるメリハリを行いましょう。仕事をするときはしっかり仕事をする。休憩をするときはしっかり休憩をする。 何度でも面会が大切です。ちゃんと緊張を作って強弱を発揮することで心臓のようにバランスを取って、それぞれ良いリズムを生み出すのです。音楽のスイッチを持つ。面会を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。自分の中に音楽のスイッチを持つようにしてください。照明ライトのスイッチと同じイメージです。自分の中に音楽を切り替えるスイッチを取り入れましょう。例えば仕事や勉強するときは音に切り替えます。交感神経の働きが高まって、目の前のことに集中力が高まります。さあ、今からやるぞと思えば一瞬で仕事モード、勉強モードのスイッチが入ります。途中で趣味や遊びなど余計なことを考えそうになったら、今は音の時間だ。ご自分に言い聞かせ、何も振り返りましょう。誰か気持ちがヒットして仕事に集中できます。仕事や勉強が終わったら、心や体をオフにして休憩やリラックスを楽しみます。自律神経の働きが悪いと、副交感神経の働きが強まって、スムーズに再現がされます。音の時はしっかり呼吸を楽しみます。リフレッシュや再生などたっぷり時間を楽しみましょう。自分の中で音のスイッチを持つことで、物事の切り替えがなくなるようになり、メリハリをつけやすくなるのです。音楽は混在させない。ここで一つ大切なルールがあります。音楽は混在させないというルールです。仕事と休憩の両方を同時にオンにはしません。オンでもないオフでもないという中間の状態はスイッチの切り替えがなくなります。仕事をオンにしたら休憩はオフにして、休憩をオンにしたら仕事はオフにしましょう。オンとオフのサイクルは人によって異なります。定番としては40分仕事をしたら10分休憩をする、60分仕事をしたら10分休憩をするなどのサイクルがあります。何度か音の調整を試しながら自分に合ったサイクルを見つけておくといいでしょう。ただし、オンの時間は最大で90分をお勧めします。人が集中力を切っているのは最大で90分が限度と言われているためです。オンの時間は90分以内に設定するのは上手にメリハリをすることなんです。仕事の時も休憩の時もメリハリをする。自分の中で音のプレスをきちんと管理する。無駄な時間を減らす30の方法。その8、記憶に頼るから無駄な時間が生まれる。記憶に頼るから無駄な時間が生まれない。無駄な時間が生成しやすいのは買い物のシーンです。買い物を買い忘れたものに気づき、それのように必要な材料はもう一度買いに行かなければいけなくなります。日頃から気をつけてもうっかりすることがあるもの。自分の記憶力が悪いことに気づかれ、あれなら情けないと感じてしまうこともあるかもしれません。うっかりしちゃったと笑って済ませることもできますが、そこに無駄な発生しているのは事実です。車を押さながら、自分なりに問題になります。特には自転車でも余計な体力を消耗し、疲れを感じてしまいます。ただ、買い物の場合は油断すると時間の無駄を生んでしまうのです。買い物の買い忘れを防ぐにはどうすればいいのでしょうか。あなたはもうすでにご存知ですね。買い物に沿うするってから買い物に行く。ここに聞くのです。損傷の損であり、そんなことを笑っているという声が聞こえてきそうですが、店内を調整する余計なことも出るので、買い物の効率が良くなり、時間短縮にもつながります。自分の記憶力に自信があったとしても、鹿島は禁物です。記憶力の良いはずの10代、20代でも買い物の買い忘れは目指しかねません。買い物の買い忘れに記憶力は安定ないようです。頼るべきは記憶より記憶です。自分の記憶に頼るのではなく、きちんと記憶に頼りましょう。買い物の品目が多いときはもちろんですが、品目が少なくてもきちんと買い物リストをするのが安心です。たとえ1品目であっても買い物リストをしましょう。度忘れに品目数は関係ありません。スーパーまで来ておきながら、何を買いに来たんだって、となることがあります。自分の記憶力を信じず、謙虚な姿勢でありたい。買い物リストの作成が習慣になれば、いつも買い物を一度で済ませられます。二度手間を増やすためにも、買い物効率を上げるためにも、買い物リストは有効なのです。品目が少なくても買い物リストを作ってから買い物に入れる。無駄な時間を増やす30の方法。その9、重要なポイントが出てから目元を職場で上司や先輩から仕事のやり方を教えてもらうことがあるでしょう。仕事のやり方を教えてもらうことは目元を出させません。一度聞いただけで完璧に覚えるのは難しい。どんなに記憶力の良い人でもうっかり忘れることがあるのです。一発で覚えたりしても完全に記憶できるのは一度の天才です。記憶は手探りに残り続けます。記憶力に自信がなくてもきちんとメモを取っておけば安心です。きちんとメモを取っておけば後から何度でも復習できます。仕事のやり方を教えてもらうことは目元の準備が欠かせませんね。仕事のできるようになればきっとすでにできているでしょう。さて、そんな目元ですが、時々取り出すのが遅い人になります。相手の話を聞いて重要なポイントが出てから慌てて目元を取り出すのです。ちょっと待ってくださいと相手の話を中断してわざわざ自分の机まで目元を取りに行く人もいます。大切な話が始まってから目元を取り出すのでは遅い。ワンテンポ相手の話します。話の流れを取ってしまうだけではありません。すみません。もう一度言ってもらいますが、止めます。相手はもう一度同じ説明しなくてはならないように見送られることになります。同じことを何度も忘れないでほしいと叱られる原因になるのです。仕事を教わることは先に目元を準備しておくことです。声から教えますという雰囲気になったらすぐ目元を取り出していつでも確かめられるようになりましょう。のんびり取り出すのではなく、さっと取り出してかまえるようです。目元を準備は隙間が重要です。目元を手に持って、かなり前のように手調整を見せれば、全体の存在性を感じ取ってくれるでしょう。役立つことを教えてやるよう、という気になり、声から教えますという雰囲気になったらすぐ目元を取り出していつでも確かめられるようになる。無駄な時間を増やす30の方法。操縦。マルチタスクで仕事をするが無駄な時間がない。シングルタスクで仕事をするが無駄な時間がない。無駄な時間がない社員は仕事のマルチタスクに注意してください。もともとマルチタスクは複数の処理を同時に実行するという研究内容ですが、ビジネスシーンでもよく使われます。仕事ができる人はマルチタスクで複数の仕事を一挙に進めているイメージがあるのではないでしょうか。複数の仕事を同時に進めるマルチタスクは一見効率が良さそうに思いますが、実際は違います。マルチタスクというと表現ですが、実際は短時間で切り替えながら同時進行に進めている状態です。それぞれの仕事を一旦したりすることになり、そのために頭の切り替えが発生します。この頭の切り替えがありません。仕事の切り替えが余計な時間があり、無駄な時間を例えば、2時間から仕事が3つあって同時に取り組みをします。単純に計算すると、3つの仕事を完了するのに計画時間がかかるはずですが、実際はもっと時間がかかります。複数の仕事をしていると、頭を切り替えるだけになりますが、どこまで進めたか、どこから再開するかという確認が必要になり、時は準備も必要となり、これが余計な時間のものです。忙しい場合、複数の仕事を手持ちしなければいけないこともあるでしょう。無駄な時間を減らすなら、毎日作業にシングルタスクで進めるのが特策です。先ほどの場合、1つの仕事に集中して終わらせた後、もう1つの仕事に取り組むという進め方がいいでしょう。A の仕事が終わり、B の仕事というように、1つずつ仕事に取り組んでいけば、頭の切り替えを最小限に抑えます。また、シングルタスクで仕事をすると、目の前の一点に集中できるため、いつまで仕事の効率向上を抑えます。クリエイティブな仕事は出ない。無駄な時間を減らすなら、毎日作業にシングルタスクです。複数の仕事がある場合、基本的にシングルタスクでやる方が最速で終わらせることができるでしょう。ただし、ここまで話したことをひっくり返すようですが、これには例外があります。クリエイティブな仕事は出ないと考えてください。A の仕事で極めるアイデアは B の仕事に出され、B の仕事で極めるアイデアは C の仕事に出されるケースがあります。マルチタスクで進めることで様々な情報に触れる機会が増えるため、アイデアの中の反応が起こりやすくなります。結果として仕事がスムーズに進むことが少なくなりません。クリエイティブな仕事の場合、マルチタスクで進めるのがより正しい結果をもたらしてくれるようです。複数の仕事を進める際は、マルチタスクよりシングルタスで進める。ただし、クリエイティブな仕事は出ないとして考える。無駄な時間を減らす30の方法。操縦時、言い訳は時間の無駄。すぐ謝った方が時間の無駄がない。ぐらいの言い訳をするとします。処理のテンプレートが古くて、納期が遅れたとき言い訳をします。他の仕事の対応に追われていたので、家庭の事情で新しいたせいで、言い訳をする人に限って無駄がないのが特徴です。言い訳は責任のないでしかありません。少しでも自分の評価を落としたくないため、自然と言い訳がなくなって無駄がするのです。言い訳はされて気持ちのいいものではありません。露骨な保身が見るので、相手は内容を染めます。言い訳はさらに自分の評価を下げるだけ。言い訳をすれば、すると相手に不誠実な印象を与えてしまうことになります。ましてや、あの人のせいです、相手のせいですなど責任転嫁をしようものなら、ますます悪印象です。言い訳をしたことで相手はすんなり納得してくれません。保身がね、責任感がないためと相手に無罪で解任されてしまいます。言い訳をしたことでかえって自分の評価も印象も悪くなるです。相手はなかなか気を認めないことになる上で、ますます評価を落とすことになります。自分に非ないはまず謝ることが大事です。言い訳をするためならさっさと謝ればいいのです。そこに迷いも考えもありません。素直に自分の気を認めず、頭を下げます。自分の評価が落ちとしても自分に非ないなら仕方ないことです。言い訳をしないで謝った方が評価が落ちとしても素直さや誠実さは伝わります。ぐらいが余計な言い訳はせず、謝った方が時間の無駄がありません。傷は浅くすに相手の痛みが収まるのも早くなるのです。ぐらいが言い訳をせず、素直に自分の気を認めさっと謝る。無駄な時間を減らす30の方法。その順に、依頼された仕事の進め方がわからないとき時間を置いてから人は良くない。上司が依頼された時、とっさに入ってましたと答える人がいます。過去にやったことのある仕事がすぐ解決できないですが、初めての仕事で進め方がよくわからないと思います。初めての仕事で進め方がわからないにもかかわらず、とっさに入ってましたと答えてしまうのは要注意です。方法も方法も、どんどん検討がつかない話を聞けると、悩み時間が長いです。わからない。どうしよう。これでいいのかな。違っていたらどうしよう。頭を変えることになってしまい、運に処理が時間が増えるで余計なスペースまで変えてしまいます。自分の勝手な思い込みで仕事を進めたら、実力が失敗します。上司がそうではないと、しゃれ、最初から言い直しを命じられ、ますます無駄な時間が生まれることになるのです。 何でもかんでもはい、わかりましたと、解約すればいいわけではありません。自分の判断で適当にやると、全く違った行動や行動で仕事を進めてしまう可能性があります。あずここで仕事を進めると、ただ大体人間の想像が決まっています。初めての仕事で行動や方向がわからなければ、依頼された時点で聞くことです。そんなことは当たり前だと思うかもしれませんが、頭で分かっていても、反射的に解決をしてしまうことが少なくありません。ありがちなのは怖い上司の場合です。怖くて怒りっぽい上司は皆さんがあって、質問しにくい雰囲気をしています。質問すると叱られるのではないかという不安があるため、我々にも関わらず反射的に解決してしまうことがあるのです。そこで迷っていては進め方がわからないままです。あずここで仕事を進めたことでそうではない。と、結局叱られるのは同じです。たとえ怖い上司であっても、依頼された仕事の進め方がわからなければ、依頼された時点で聞くのが得策です。ここでわざわざ時間を置いてしまうのはよくありません。最初にきちんと詳細を聞いておかないと、頭を抱えていないのに時間が過ぎるだけで仕事を進めようにも進められません。仕事を依頼された時、詳しい進め方がわからない時は、その場で詳細を聞くようにしましょう。依頼された仕事の進め方がわからなければ、時間を置いてから聞くのではなく、依頼された時点で聞く。無駄な時間を増やす30の方法、その13、落ち込んだ時のルールを決めておくことで無駄な時間を増やす。無駄な時間の一つが落ち込んでいる時間です。人は感情を持った生き物です。嫌なことや悲しいことがあると気分が沈んで落ち込んでしまいます。落ち込んでいる時間はしっかり活動しているわけでもなければ、しっかり休んでいるわけでもありません。落ち込まないようにするのがベストですが、なかなかそうもいきません。私たちの生活から落ち込む機会を増やすのは困難です。もともと生活的に落ち込みやすい人もいるでしょう。日常生活を送っているとどうしても気が沈んでしまうことがあるものですね。くよくよしてしまう時間は無駄です。くよくよしているとどんどん時間が過ぎていくだけが立ち直るのも遅くなります。いつの間にか貴重な時間を失っているのです。大切なことは落ち込んだらいかに早く立ち直るかです。あらかじめ落ち込んだ時のルールを決めておけばいいのです。落ち込んだ時は声を変える。落ち込んだ時はこの本を読む。落ち込んだ時はこの曲を聴く。落ち込んだ時はこの歌を歌う。落ち込んだ時はこの入浴剤を使う。落ち込んだ時はこのレストランに行く。元気が出るようなことであれば何でも構いません。できるだけ手が出てくるやすい方法を見つけておくといいでしょう。人によっては笑い番組を読む、おしまい番組を読むという方法もあるでしょう。何よりかは人によって異なるので自分に合った方法を見つけてください。あらかじめ落ち込んだ時のルールを決めておけばさっと取り立てます。落ち込んでいる時間の最小限に抑えられ無駄な時間を減らせるのです。落ち込んだ時のルールを決めておく。無駄な時間を増やす30の方法。その14、嫌な人になったら攻撃させよう。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になったら自分に攻撃させてください。嫌な人になった 難しようとしています。これほど惜しいことはありません。心の分割にしたいことです。書店には膨大な数の本が並んでいます。山のようにたくさんの本の中からその一冊を巡り合えたことは奇跡です。面白そうな本を見つけたことは宝物を見つけたのと同じことです。貴重な発見、素晴らしい出会いをするのはもったいない。そこで迷っていると学びのチャンスを失うことになります。本当の出会いを大切にしましょう。運命の一冊になるかもしれません。人生を変える一冊になるかもしれません。それでもいいのです。外れたとしても失うお金は宝物1500円程度でダメージは消えています。少なくとも新しい本を買って読むというチャレンジをしたことになるので、未来を切り開いたことになります。買って、すぐ読み始めればいいのです。本は買ったら一番楽しく読めるので絶好のタイミングです。迷ったら買っていきましょう。本を買おうか迷うことならばさっさと買って読み始めればいいのです。本を買おうか迷うことならばとにかく買って、すぐ読み始める。無駄時間を増やす30の方法、その19。体の調子が悪いのになかなか病院に行こうとしない人がいます。別に大したことはない。これが今できる。放っておけばそのうち治るだろう。もちろん、仮に症状であればしばらくすればそのうち治ることもあるでしょう。睡眠不足のせいで一時的に体調が悪いこともあります。ちょっとした普通のように時間があれば自然と治ることもあります。しかし、ずっと調子が悪い状態が続いたり、日々に症状が悪くなったりしているにもかかわらず、落ちるのはよくありません。とりあえず、様子見学生になっていると病院に行くことが後回しになりがちですが、これが油断というものです。病気の自己判断は危険です。自分では大したことがないと思っていても、実際はこの病気の状況かもしれません。気づかないところでどんどん病が進行している可能性があります。病気は気合や根性では治るものではありません。これはさすがにおかしいと思ってから病院に行くと大変なことになっていて、治療に大きな時間がかかってしまいます。何度も病院に通う必要ができたり、時には入院が必要になったりして、時間のロスを生んでしまうことになるのです。治療がなければならないほど、医療費の負担も膨らんでいき、疾病が大きくなるのです。これは歯についても同じです。歯に痛みがあるにもかかわらず、変な根性を出して、なかなか会社に行かない人がいるのです。自然と虫歯が治ることはありません。歯が痛いのを我慢しているとどんどん虫歯が進行します。痛みが痛くなってから会社に行くと、医者から歯を抜くしかありませんと言われ大きなことになります。何度も会社に通う必要がない、大きな治療が必要となります。余計な時間を生んでしまい、仕事の停滞を招いてしまうのです。むやみに様子見しないことです。様子に面倒があります。体の調子に異変を感じたら、さっと病院に行きましょう。早めに病院に行けば早めに治療できます。病院に行くなり、半休を取れば簡単にできることです。仕事だけでは話せないと思いますが、健康があっての仕事です。仕事をする上からは損ですから、大切にして過ることはありません。半休を取ってもいいので、きちんと病院に行くのが得策です。休日や夜間に診療を行っている病院に行くという選択肢もあります。何事も早めの対処が重要です。何も問題なければ、それはそれでいいのです。安心して仕事に打ち込みます。何事も早めの安心です。病院に行く時間は無駄時間ではありません。自分を大切にする時間なのです。体の調子が悪くなったら、根性の眠りをせず、病院に行く。無駄時間を増やす30の方法、その20。解けない問題に時間の再生ではいけない。数学の勉強の際、解けない問題に行く前にずっと唸っている人がいます。問題文をじっと見つめ、解けない問題に行けないと時間を費やし、解けない問題が進んでいるのです。もちろん、諦めずに考えることは大事なことです。なんとか問題を解いてやろうと粘っているうちに忘れられていたようや、公式を思い出すことがあります。あと、よく解かなくなる可能性があります。しかし、いくら考えても分からないような話は別です。手回しも解けない問題でどうしても解けないにもかかわらず、懸念と考えすぎるのはよくありません。解けない問題に時間をかけたことで何の得にもありません。知らないようや、公式が突然浮かぶことはありません。誰かの身元で回答をさせられているわけでもありません。解けない問題を解いて考えたことで、ただ無駄な時間が過ぎるばかり。知らないものは知らないし、分からないものは分かりません。時間も再生すると同時です。時間も無駄にするだけでなくストレスもかかります。さっと回答をチェックすればいいのです。大切なのは解き方です。回答を確認してじっくり解説を読んで理解しましょう。解説を熟読すれば問題の解き方がわかります。なるほど、答えはこうなんだね。こう解けばいいんだねと納得できてストレスもありません。再び同じ問題が出たときに刺すが解けるようになるのです。最初は自分の頭で考えることが必要ですが、どうしても解けない問題であれば、むやみに時間を費やすのは無駄と心得てください。わからないものはわからないと潔く諦め、素直に回答と解説をチェックするような時間の有効性を考えます。これは数学に限ったことではありません。ここでも、理解でも何でも考えてわからなければ、さっさと回答と解説をチェックしましょう。考えることは必要ですが、どうしてもわからないと、限界を感じたら、潔く諦め、回答と解説をチェックするのが特策です。考えるのは長くても3分です。3分考えてもわからないなら、潔くリラックスして回答と解説をチェックしましょう。時間の無駄なくスムーズに勉強が進みます。どうしても、解けない問題は、むやみに時間を費やすのではなく、さっさと回答と解説をチェックする。無駄時間を増やす30の方法、その11。時間の無駄にしたくないかといって、睡眠時間を削るのは逆効果。時間の無駄にしたくない人になりましたのは、睡眠時間の削減です。睡眠時間の8時間から5時間に減らせば、2時間の時間が生まれます。睡眠時間の8時間から5時間に減らせば、3時間の時間が生まれます。寝ている時間がもったいないと考え、単に睡眠を削る人がいます。確かに睡眠時間は生産的に思えるかもしれません。睡眠中は何も活動できず、仕事も勉強もできません。目をつぶったらベッドで横になっているだけの時間です。寝ることに罪悪感を覚える人もいるようです。しかし、時間の無駄にしたくないからといって、単に睡眠時間の削るのは要注意です。睡眠不足のため、日中の活動が遅くなります。頭がぼっとしたり、眠気でぼっとしたり、することが増え、なかなか仕事に集中できません。集中力の低下によって仕事の生産性を下げてしまい、かえって無駄な時間を増やしてしまうのです。注意力も著しく低下するため、ミスが発生する可能性も急増します。ミスが発生したら、いかに時間を取られることになり、苦難に欠陥となるのです。そもそも睡眠時間は無駄な時間ではなく、心と体をメンテナンスする大切な時間です。また、教える状況を定着させる形があることも知られています。睡眠時間は必要な時間。無駄な時間を増やしたいなら、しっかり睡眠を取ることが欠かせません。寝ている時間がもったいないという考えは誤りです。睡眠時間は無駄な時間ではなく、必要な時間です。睡眠は人の三大欲求の一つですが、日頃から自分にとっておくことが大切です。健康維持に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。少なくとも6時間は確保しておかないと、日中の活動に支障を来すと考えてください。たっぷり寝ることができれば、朝から幸せな気分に進めます。日中は高いパフォーマンスを発揮できるので、仕事も勉強も上がります。無駄な時間を増やしたいなら、睡眠時間を削るのではなく、むしろ十分にとるのが特策なのです。睡眠時間は十分にとる。無駄な時間を増やす30の方法、その12、予約は早いものなし。一回お店は今すぐ予約するのが正解。一回お店があるなら今すぐ予約を取りましょう。全部は急いです。もともと知るうちにどんどん予約が上がります。予約を取った方がいいから、どうせ予約でいっぱいに決まっている。どうか一緒の予約になるから、電話してもずっと先まで予約が待っているに違いない。早く考える必要はありません。迷っている時間がもったいない。一回お店があるなら早く予約を入れるのが良い。人間であれば予約が上がるのが早い。なかなか予約が取れない人間は行こうかどうしようかと迷っているうちにどんどん予約が上がります。今この時間も新しい予約が入っている最中かもしれません。電話しても当時はいっぱいかもしれませんが、数週間先に続けて先のチャンスがあるでしょう。なかなか予約が取れないお店ほど、いち早く電話して予約しておくことです。人気のお店はなかなか予約が取れません。それでもいいのです。なかなか予約が取れないと言いますが、本当に予約が取れないわけではありません。一点さんの断りや紹介制のお店であれば、ですが、そうであれば諦めることはありません。どうせ予約が取れないと思って最初から諦める人がいますが、もったいないことです。お店の予約は抽選ではなく選択肢です。早いものなしなのです。直近で予約が取れないという方であり、数週間先に続けて先であれば予約が取れるはずです。半年後や1年後になったとしても予約が取れるだけありがたいことです。そもそも予約はずっと先になると思われますが、実際はわかりません。たまたま空きがあっていないとすぐに予約が取れることがあります。今日は空いていますと言われることもあるかもしれません。可能性は低いですが、ゼロはないのです。自分の正直な気持ちに素直に言いましょう。人生では何もできないんですが、これが大切です。何もしないで最初から諦めるより、とりあえず動いてみることがいい。一回お店があるなら、もっと立ち上げて今すぐ予約無駄時間を増やす30の方法、その13、水回りの用意は時間が置かない、すぐ拭くのですと。無駄時間を増やすなら水回り25です。キッチン、シンク、浴室、洗面所、トイレ、それぞれどのようなタイミングで掃除をしているでしょうか。定期的に掃除をしている人がほとんどでしょうが、そうでない人もいるかもしれません。無駄時間を増やす原因はここに潜んでいます。汚れがあっても後からきれいに掃除をすればいいと思いますが、これがよくありません。キッチンやシンクの水が溜まることは放置時間が長くなるにつれて大きくなります。水回りの用意は1日でも放置すると効率が特徴です。水回りの用意は最近の仕事です。水回りは最近の繁殖しやすい環境のため放置するのはよくありません。しっかり効率が良いはプロに強化されます。あまり長時間放置すると石灰化すに石のようになります。石灰化すると通常の洗剤ではきれいに落ちきれません。ゴシゴシこすっても処理もせず近くすることになります。汚れ越しに多くの時間を費やすことになり、結果として無駄時間も増えてしまうのです。だからこそ汚れたらすぐ拭くが大切です。汚れてすぐ拭けばきれいにできます。一時汚れた紙拭くのは手間暇がかかって勝率に多いかもしれませんが、誤解です。長い目で見ると掃除時間が短くすに実は効率的なのです。水回りは汚れたらすぐ拭くことを習慣にしておきましょう。風水でも水回りはこまめに拭いて汚れを蓄積させないことが運気アップにつながるとされています。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、日々の習慣にしておけば体が勝手に動くようになります。水回りをきれいな状態にできるので、いつも気持ちよくさえ精神衛生上も快適です。水回りは汚れたらすぐ拭く習慣をつける。無駄時間を増やす30の方法、その14、新しいことを学ぶとき最初からまずい方に手を出さない。 新しいことを学ぼうとするとき、最初から分厚い本に手をつける人がいます。分厚い本の方が情報量が多く、飛ばされている感じがあります。分厚い本の持って読んでいる人がいれば、知識でかっこいい印象を受けるでしょう。新しいことを学ぶとき、早く習得したい、早く出るようになりたいと、よく言われる人も多いはずです。身を張りたい気持ちがあって、分厚い本に手を出したいこともあるかもしれません。どうせ、単なら網羅されている一冊を買えば十分と思うところですが、ここが落としなんです。分厚い本は応用例です。応用例の本は何らかの用が重視なしで出てきたり、基礎を洗っている前提で話が進んだりします。応用が始めると意味がわからない、話についていけないの連続となります。デジモードで一冊読み切るの時間がかかり、途中で挫折することになります。結局、基礎から学び直すことになり、時間の無駄がないようです。しかし、そのつもりで最初から応用例の本に手を出すと、かえって、どのように読まれてしまうのは皮肉な話です。新しい分野を学ぶときは、まず基礎例の薄い本から始めましょう。かっこつけて分厚い本に手を出しません。すでに基礎知識があるのですが、全くどちらであれば、基礎例の薄い本から始めるのがネタです。基礎例の本はゼロの状態であっても安心です。優しい文章や分かりやすい図があるので、スムーズに理解できます。薄い本はページ数も少ないので、挫折することなく読み切ります。基礎があっての応用です。基礎例の薄い本から始めた方が確実に知識を身につけられるので、時間の無駄がありません。基礎を身につけた応用例の分厚い本に進んだ方がスムーズにステップアップしていきます。よく出さない、身を張らない、周りの目を気にしない。挫折を防ぐだけでなく、無駄な時間を減らすこともつながるのです。新しい分野を学ぶときは、最初から応用例の分厚い本に手を出すのではなく、基礎例の薄い本から始める。無駄な時間を減らす30の方法、その15、定期再送サービスを利用することで無駄な時間を減らす。私たちの生活でないと時間を使っているのが買い物です。一言で買い物の時間と言っても、細かな時間が集まっています。お店に行く時間、商品を探す時間、見かけてやる時間、ページの時間、自宅まで運ぶ時間、一つ一つの時間は短くても積み重ねると大きくなります。時間だけでなく、労力もかかって大変です。そのつど買いに行くのもいいですが、できるだけ対応したい人も多いはずです。この買い物の負担を少しでも軽くするなら、定期再送サービスが長くなります。その名の通り、定期的に届けているサービスです。定期再送サービスを利用することで買い物にかかる時間をぐっと減らします。自分の買い物を振り返り、定期的に購入しているものをピックアップしてみてください。水、野菜ジュース、サプリメント、印刷用紙、トイレットペーパー、特に飲料や消耗品は使っては飲料や消耗品など定期的に購入しているものならば定期再送サービスが適切です。定期再送サービスを利用すればこうした買い物の負担が一気に解消されます。相手は月に1回の感覚で配送しているので便利です。自分の生活の中で繰り返し購入しているものならば定期再送サービスを利用してみてください。一度申し込めば簡単に完了です。もちろん送料はかかりますが、一つのお店で購入してまとめて送ってもらうようにすればコストを削減できるはずです。自宅での時間が長いとき、荷物は自宅で受け取るのが一般的ですが、なかなか難しい人もいるでしょう。荷物を受け取るためには自宅にいなければいけません。忙しい人の場合、自宅での時間が長くて不便を感じることもあるはずです。そんな人は置き場サービスを利用しましょう。自宅になくても玄関前や宅配ボックスに届けてこれほど便利なことはありません。定期再送サービスと置き場サービスを組み合わせれば買い物が自動化に実現され、時間の労力も大幅に獲得できます。私たちは便利な時代を生きています。便利なサービスはきちんと利用して楽できることは楽をしましょう。時間や体力の節約につながらそういうことはありません。定期再送サービスや置き場サービスを利用すれば買い物の負担はぐっと減り、手間の負担も増えるのです。定期的に購入しているものは定期再送サービスを利用する。時間に時間がないときは置き場サービスを利用する。無駄な時間を減らす30の方法、その16、時間を無駄にしたくないことと、シャワーより湯船が良い。時間を無駄にしたくないからといって、さっとシャワーで済ませてしまいます。確かに湯船に使うと、それだけ時間が流れます。湯船の湯を食べるだけでも一定時間がかかります。シャワーの場合、10分もあれば体と頭が洗えるでしょう。シャワーの方が時間効果があるので、忙しいとそのシャワーをやめなしです。日頃からシャワー中心の生活スタイルになっている人は少なくありません。一見すると時間になっていると思われるシャワーですが、ここに思われることになります。シャワーの場合、体の表面を温めているにすみません。体の芯が温まらないため、汗をかくことがなく、最後のポイントになります。夜はどうしても疲れが落ちないのです。またシャワーの急な仕事をするため、頭が冴えてしまい、手つきが悪くなります。睡眠不足になったり、睡眠の質が悪くなったりして、翌日は頭痛に悩まされたり、今からなかなかなったりします。日中のパフォーマンスが低下して、結果として時間の無駄が増えるのです。時間を無駄にしたときはシャワーより湯船の方が効果的です。しっかり湯船に浸かると体の芯まで温められます。たっぷり汗をかくことで体の乳酸が排出されるので疲れが取れるのでリラックス効果も高まります。体の芯まで温めると入浴の入浴がスムーズになり睡眠の質が良くなります。しっかり熟睡できることで心と体のメンテナンスが上がるのです。湯船の湯を浴びる時間がかかりますが、時間の掃除や洗濯など小さな作業をしますが有効に活用できます。のんびり湯船に浸かるのは時間がもったいないと思われますが、これも最適な時代です。湯船に浸かながら読書を楽しめば入浴の時間も有効に活用できます。ぬるま湯で半身浴を楽しむのもよし、半身浴は副交感神経の働きをスムーズに高めるのでより高いリラクゼーション効果が得られます。汗をたっぷりかくと入浴はきちんと体の張る感じで最高の気分を味わえます。時間を無駄にしたくないからといって、単にシャワーをやるのは疲労からです。きちんと湯船に浸かって、その日の疲れはその日のうちに用意しましょう。毎日が難しいなら、せめて週数回は湯船に浸かる機会を作りたい。シャワーより湯船に浸かった方が結果として時間の無駄がなくなるのです。シャワーより湯船に浸かる。無駄な時間を減らす30の方法、その17、メニューを開いて歩いて迷うのは時間の無駄。直感でピンときたらさっと決める。レストランでメニューを選ぶとき注文を決めるのが少し困ります。これも美味しそうだな。おや、これも美味しそうだな。迷ってしまうな。食欲をかきたてるようにたくさんの量を用意してしまい、決めるのに時間がかかりますね。注文を決めるのに5分も10分もかかることもあるでしょう。この迷う時間を減らすことです。迷うのは仕方ないように思いますが、意識をすれば減らせる時間です。決めるのが遅いことには理由があります。失敗したくない気持ちが強く、一番食べたいものを選ぼうとしているのです。確実に失敗をして、一番食べたいものを選ぼうとすると、慎重にメニューをチェックしなければいけません。まず、掲載されているメニューすべてに見落とすことが必要です。すべてに見落とすだけでも大変です。メニューの数が多ければ多いほど、人と見るのに時間がかかるため、食べるのも大変になります。料理の味や食べているところを明示して、どちらの方が良いか検討します。頭の中でオーナーに突然なり広げられ、決着がつくまで時間がかかるのです。メニューを開いて歩いて迷うのは時間の無駄です。メニューを開いて直感でピンときたらさっと決めましょう。メニューを外にチェックしません。最初に美味しそう。これが食べたい。と思ったらそれで決定です。あと、メニューを閉じ、以降のメニューはありません。自分の中で最初にピンときたものが正解というようにしておきます。そうすれば注文のスピードが高めになります。あるいは迷うことがなくなり、まさに一瞬で決められるのです。あとはもっと美味しそうな料理を見せるかもしれませんが、それでもいいのです。もっと美味しそうなものを見せても気にしません。気になって仕方ないなら次回のお楽しみということにしましょう。また、そのレストランに足を運ぶ理由になり、未来の楽しみをすることもあります。これは決断力のトレーニングもあります。レストランの注文を通して、即断即決の力を鍛えておけば仕事でも活かせます。レストランでメニューを選ぶときは最初にピンときたものが正解というルールにする。無駄な時間を減らす30の方法、その18、必要なレベルなら大手、不必要なレベルなら LG。ロイドエングレームではキャラクターの上で割り当てができない場面があります。いわゆるレベルなげです。レベルなげは退屈な作業です。レベルなげが好きな人はいません。かといって避けて通ることもできません。強力な武器を倒すためや巨大なダンジョンを突破するためにはキャラクターを一定レベルに上げておく必要があります。ここで大切なのはどこまでレベルを上げるかです。強力な武器を倒すため巨大なダンジョンを突破するためといった理由があるのがいいのです。そこにはイベント日やという明確な目的があります。イベントを増やすためにキャラクターを一定レベルに上げることが大切です。レベルを上げる目的がはっきりしているならレベルなげに時間を費やすこともいいのであります。しかし、特に理由の目的もなく、ただひたすらレベルなげに時間を費やしていないのが良いです。レベルなげはその日になればいかでも時間を費やします。これはやりすぎです。無駄な時間であり、自分こういう人は、ゲームのキャラクターのレベルを上げることに喜びを感じています。キャラクターに自分の重ね合わせると、イベント的な関係なく、少しでもレベルを上げて強くさせたい気持ちになります。一生懸命になるのはいいのですが、それはあくまでゲームの名前の話です。忘れてないのは、ゲームのキャラクターと現実の自分とのギャップです。これだけゲームのキャラクターのレベルを上げたところで、現実の自分のレベルは一つも変わりません。何も変化なく、何も成長していません。強いて変わったことには、膨大な時間が失われたことないです。どんなゲームでも、いずれかしてやめるときにやっています。ゲームをやめたとき、それまで費やした時間の割に現実の自分は何も変わっていなくて、タレントすることになります。あれだけ費やした時間は何だったのだろう。と、膨大な時間を費やしたことに空間の上、やめることになるでしょう。キャラクターのレベルを上げたところで、現実の自分が変わっていなければ、ただの自分の自分に過ぎないんです。イベント的なという目的があって、レベルが良いのですが、やむなレベルが良いのですが、必要なレベルが大手ですが、必要なレベルが時間の上にないのです。ゲームでキャラクターのレベルを上げるとき、必要以上の時間を費やさない。無駄な時間を減らす30の方法、その19、いじめをしたところで何も成長しない、誰も幸せにならない。いじめが社会問題になっています。自分より弱い立場に優勝を見返って精神的な苦痛を与えることで苦しみます。ことは暴力、無視、強要、仲間外れ。子供の世界だと思いきや、子供の世界でもいじめは少なくありません。学校や職場など今まであなたの周りでもいじめを目撃したことがあるかもしれません。懸命なあなたはいじめをしないでください。いじめに関することも NG です。いじめは単なる弱いのも NG です。一瞬の快楽で終わりです。いじめをすることは私は残念な人間ですと公言しているのと同じことであり、これほど怖い姿はありません。いじめは成長を目指しません。弱いものをいじめるのは時間とエネルギーの無駄遣いです。どれだけいじめをしたところで将来何の役にも立ちません。学びも進歩も何もなく、そこにあるのは強です。いじめをしてやりなさってもプラスはないのです。いじめをしたところで誰も幸せにしません。 誰かを笑顔にしたり、喜ばせたり、感動させたりすることはありません。そこにあるのは、ひたすら不安状態です。うまいことがあっても、感謝されることはありません。いじめをせらすこと、人間関係の孤立を深めます。周りにいる人は、一切自分もいじめられるのではないかと、不安の上、関わりを避けようとします。いじめている人には、誰も寄り添わなくなり、寂しい思いをすることになります。近寄ってくる人がいても、悪い人たちを言わない時間に陥るのです。いじめたらは、いじめたことを忘れても、いじめられたらは、一生覚えています。恨みを買うと、いざ終わらぬ形で解消されることもあります。あとは自分の人生に怒りを落としていることも、覚悟しておかないといけないんです。いじめの根本にあるのは、心の弱さです。弱いのはいじめられる側と思われていますが、実際は逆です。いじめる側の方が弱いのです。いじめる側は弱いことを支えられたくないので、いじめることで女性は自分の大きな姿勢をごまかそうとしています。いじめたことで弱い自分の解決にはなりません。いじめをしたことで自分の弱さをますます証明することになるです。いじめをするのは時間の無駄であり、エネルギーの無駄です。自分より弱い人がいて、その人に対し、いじめをしたい衝動に対してもぐっと答えてください。いじめをする時間と努力があるなら、自分がやるべきことに取り組むことです。自分の成長や幸せのために建設的なことに打ち込んでいきましょう。お金も時間もエネルギーも無限にあるわけではありません。リソースは限られています。伝統者に仕事に打ち込んだり、趣味や遊びを楽しんだりした方が、はるかに建設的で自分のためになります。いじめは愚かなものすること。自分と約束をしてください。どんなことがあってもいじめをしないと。人の時間も努力は愚かな行為に使うのではなく、大切なことに使っていきましょう。いじめをしない。無駄な時間を増やす30の方法。その30。ぐずぐずしている自分ないから攻撃させよう。今すぐやれ。やる気がない。なかなか思い越しがならない。やらなければいけないと笑っているように面倒くさくて手をつけない。ぐずぐずしている自分ないから次の言葉を自分に言い聞かせてください。今すぐやれ。と。できれば声に出して言い聞かせたい。ここで思うだけでもいいですが、それだけでは漠然となりがちです。しっかり効果を出したいなら声に出すのがいいそうです。声に出すことで自分の話し声を自分の耳で聞くことになるため、より強い意識に働きかけられます。一瞬で気持ちがじっとしてしまい思い越しがすると分かるのです。人から今すぐやれ。と命令するのは抵抗があっても自分で自分に言い聞かせるのは抵抗はありません。あなたは自分で自分のコントロールできます。近づく言葉を言い聞かせ、自分のやることを聞かせ、行動力を高めましょう。ぐずぐずしている自分ないから声に出して今すぐやれ。と自分に言い聞かせる。無駄な時間を増やす30の方法。まとめ。その1。いつまでも予想外するのではなく、勢いがついたら勇気を出してダンス。その2。首を急いで吸って、終わりではなく、きちんと実行に移す。その3。大きな仕事や複雑な仕事はきちんと計画を立てて上げていく。その4。完璧な準備ではなく、7割の準備を行える。その5。時間がないと思い込んでいるだけではないかと考える。その6。仕事の価値を上げ出す。その7。仕事の時も休憩の時もメリハリをする。自分の中で多くのプレスをきちんと管理する。その8。品目が少なくても買い物を急いでから買い物に入れる。その9。これらを知らすという雰囲気になったら、すぐメモ帳を取り出し、いつでも書き込みられるようになる。その10。普通の仕事を進める際は、毎日すぐにシングルタスクで進める。ただし、クリエイティブな仕事は例外として考える。その11。ぐらいが言い訳をせず、素直に自分の気を認め、さっと謝る。その12。依頼された仕事の進め方が分からなければ、時間の置いてから仕事ではなく、依頼された時点で行く。その13。落ち込んだ時のルールを決めておく。その14。依頼がしそうになったら、依頼がするだけ時間の無駄と自分に言い聞かせ、普段の自分を取り戻す。その15。最後あったものは、きちんと元の場所に戻す。その16。まだ起こってもない依頼に不安を済ませるのはやめる。ぐらいが悩むくらいなら、目の前のことに集中する。その17。前提条件は、ぐずぐず文句を言うのではなく、素直に受け入れる。その18。今度買おうか迷うことがあれば、とにかく買って、すぐ読み始める。その19。体の調子が悪くなったら、根性論で無理をせず、すぐ病院に行く。その10。どうしても、特に問題が、無理に時間を費やすのではなく、さっさと回答と解説をチェックする。その11。睡眠時間は十分に取る。その12。行きたい温泉があるなら、もたもたしないで、今すぐ予約を取る。その13。水の場合は、汚れたらすぐ習慣をつける。その14。新しい運命を学ぶときは、最初から泳いでの流す込みで出すのではなく、基礎での吸い込んで始める。その15。定期的に購入しているものは、定期配送サービスを利用する。時間に時間がないときは、お客さんサービスを利用する。その16。シャワーを湯船に使う。その17。レストランでレビューをやるときは、最初にピンとしたものが正解というルールにする。その18。現在キャラクターのレビューを上げるとき、必要以上の時間を費やさない。その19。いじめをしない。その30。ぐずぐずしている自分ないから声に出して、今すぐやれ。と自分に言い聞かせる。